はい、ありがとうございました。今日の聖書の箇所に、ヘブライ人という呼び方が出てまいります。で、この呼び方はこれから2章とかずっと5章ぐらいまでですね、モーセとファラオとのやり取りの中で、この言葉が使われています。で、神様のことをヘブライ人の神というように言っているところもあります。で、ですからこのヘブライ人という呼び方はエジプト人と対比して使われている呼び方です。このヘブライ人という呼び方はいろいろな古代の文明の遺跡から出ておりまして、例えばエジプトの遺跡から出てきた古代文書には、アビルっていう言葩が出てまいります。そして、バビロニアのメソポタミア文明の遺跡の古代文書には、ハビルっていう言葉が出てきまして、アビルとかハビルとか言われていた集団があったことを記録されています。で、このヘブルというヘブライって皆さんの聖書にはありますけども、アビル、ハビル、ヘブルって皆さんよく似てますでしょ？はい。で、このアビルとかハビルと記されています集団は、遊牧民のベドウィンという集団だと言われています。ですから、エジプト人のように定住しないであっち行ったりこっち行ったり、していた流浪の民だったんですね。で、ですからエジプト人から見ましたときに、この人たちヘブライ人はどこの出身なのかわからない。社会的に見て、ちょっと不気味な集団といいますか、ちょっと悪い言葉では、どこの馬の骨かわからないとか、そんな言い方をされるような人たちだったんです。で、イスラエルのアブラハムの人たちもそのように呼ばれていたようなんです。で、実際にエジプトを脱出して民数記あたりでは、この神様のためにエジプトでそういう集団も加わったというようなことが書いてます。で、ファラオはこの人たちに対して過酷な労働を強いります。そしてこの人たちを監視するために追い使う者というような人たちを任命して、 彼らはいつも鞭を持っておりまして、それで虐待をして、強制労働をさせていたようです。で、このように今日出てまいりますヘブライ人という呼び方は、人種を示す呼び方ではなくて、社会的な地位を示す呼び方なんです。新約聖書のヘブライ人への手紙は、ユダヤ人のことを示していますけども、それはもっとこの出エジプトの時代よりももっと後のことなんです。で、創世記の14章の13節、ちょっと開けていただきますと、創世記の14章の13節に、アブラハムのことをヘブライ人って書いてあるんですね。逃げ延びた一人の男がヘブライ人アブラムのもとに来て、というようなことが書いてますから、このエジプトにやってきたアブラハムの子孫たちも、その集団として扱われていたようなんです。今回、この出エジプト記に入りまして、神様に選ばれた子孫たちですけども、このような社会的に低い底辺の人たちの中にいたということがクローズアップされます。今までこういうことはあまり言われてなかったんですけども、出エジプト記でこういうことをクローズアップしてくるのは、いつの時代も神様に選ばれて信仰の歩みをしている集団というのは、本当に小さい弱い集団なんですね。で、神様はこの出エジプト記を通して大きな強いエジプトへその集団を導かれまして、で、そこで、事件を起こされるわけですよ、神様が。で、この出エジプト記っていうのは、そういう意味で、今も私たちクリスチャンは、この社会の中で本当に小さな存在ですね。でも、そういう私たちに対して、大切なメッセージを伝えようとしている書です。さて、具体的に今日読みました中に、助産婦さんが出てまいります。シフラさんとプアさんですけども、で、この人たちは、助産婦と翻訳されてますけども、そういう職業人ではなくて、当時女性たちはお互いに出産の時は助け合って、もうお互いが産婆さんのようなことをしていたようなんですね。ですからこのお二人は特別な方ではなくて、当時の平凡な女性二人だったんです。で、その二人の女性がエジプトのファラオと対決する場面が今日のところなんですね。で、ファラオはヘブライ人の男に重労働を負わせました。で、今回このヘブライ人の女性たちにも 重荷を負わせます。それは出産、命、女性にとって大きなことですね。そこに立ち入るんですね、ファラオが。それも人権を無視して、力でそれを押しつぶそうとする、そういう重荷をこの女性たちに負わせてきます。なんと神を恐れない王でしょうか。でも17節、このお二人はきっぱりと自らの態度をファラオに対して表明します。ここは励まされますね。信仰というのは、神様を恐れないこの世の中で、神を恐れるということですね。しかし、18節で、王様の言うことを聞かない、男の子を生まれたら殺せという命令だったけども、この二人は、きっぱりそれを断りましたね。その二人が呼び出されるんですね。そしてプレッシャーをかけてきます。どうしてそんなことをしたのかと。するとですね、19節、二人はそれに堂々と対抗してますね。で、彼女たちは嘘をついたといえば嘘ですけども、この場合、女性といえども、情け容赦なく圧力をかけてくるこの力で対応してくるエジプト王に対しては、この弱い小さいヘブライの女性たちは、知恵で対抗するんですね。蛇のように聡く、鳩のように素直であれとあります。で、彼女たちは考えて対抗しましたね、言葉で。それは、私たちが出産の現場に着いた時にはもう生まれるんですよ、王様。ヘブライの女は強い丈夫な女性ばっかりで、もうみんな自分で産んでしまうんです。だからどうしようもないんですよと。そんなことを言いましたもんですから、ファラオもそれに対して応答できませんでした。ここに小さい弱い者が大きい強い者と戦う術が示されています。この20節、神はこの助産婦たちに恵みを与えられます。そして不思議なことに、この最悪の環境の中に置かれているヘブライ人なのに、民は増え、非常に強くなっていったと記されます。そして21節、助産婦たちは神を恐れていたので、神は彼女たちにも子宝を恵まれました。神は神を恐れる者の側に必ずてくださいますという証です。22節、エジプト王はそれでも最悪の命令を出します。それはナイルの川へ男の子はみんな捨ててしまえという命令でした。で、私たちの 聖書はその2章の1節で、レビの家の出である男が同じレビ人人の娘をめとったと言って、あのモーセが生まれる物語に入っていくんですね。でこの、 あの22節で、ファラオが生まれる男は一人残らずナイル川に放り込めという、命令を命じまして、もうあの助けられない、そういう大変な状況なんですけども、2章に入りましたら、ここでモーセの話に入っていくんですね。でここの書き方はね、非常にあの注意が必要なんです。というのは、こういう大変な最悪の状況になったんですけども、聖書はたじろがないんですね。でそのことを、あの原文はですね、ちょっと小さな一言ちょっと加えて、あの書いてあるんですけども、あのちょっと新共同訳はそれを翻訳してないんですけども、口語訳とか新改訳の聖書はこの22節の最悪の状態になった後、2章1節でさてっていう言葉つけてるんです。さてと、静かに神の導きを待つような、こういう大変な状況だけど、さてというふうにですね、翻訳してるんですね。で、文語訳を調べましたら、ここにレビの家の出である男が同じレビ人の娘をめとったっていうんですね。ここにっていう言葉もつけてるんですね。でこれはあの大変重要かなと思いまして、皆さんに紹介しました。こういう大変なことに起こってくるんですけども、聖書は静かに神様の御業が進められることを伝えようとしているんです。この2章の1節には、さてとかここにっていうような言葉もね、ちょっとついてるっていうことを覚えておいてください。聖書の中には、神様を、主を恐れることを勧めている言葉がたくさんありますので、3つほど皆さんに紹介しましょう。一つ目は有名な箴言の1章の7節、主を恐れることは知恵の始め。でこの恐れるっていう漢字は、恐怖の恐じゃなくて、この畏敬の念の畏っていう漢字を使いますのは、ただ神様が怖くて、恐れるっていうんじゃないということですね。それからコヘレトの手紙、コヘレトの書の12章の13節は、すべてに耳を傾けて得た結論、神を恐れその戒めを守れ、これこそ人間のすべてと書いてますね。それからもう一つ、新約聖書のヨハネの黙示録でもですね、神を恐れることを伝えています。14章の6から7節をちょっと紹介します。こうあります。私はまた別の天使が空高く飛ぶのを見た。この天使は地上に住む人々、あらゆる国民、種族、言葉の違う民、民族に告げ知らせるために永遠の福音を携えてきて大声で言った。この言った内容ですね、注目してください。神を恐れその栄光をたたえなさい。 神の裁きの時が来たからである。天と地、海と水の源を創造した方を礼拝しなさい。こう黙示録にもあります。そして、今受難節に入りましたけども、皆さん十字架の場面でも神を恐れるっていう言葉が出てくるんですね。それはイエス様の両側に十字架にかけられた犯罪人の一人の言葉です。彼がこう言います。もう一人の犯罪人に、お前は神をもう恐れないのかと彼は言うんですね。そうしましたらイエス様が、今日あなたは私とパラダイスにいる、こうおっしゃいましたね。そこも思い出しました。私たちは神を恐れない、いろんなことが起こっているこの社会の中に生きていますね。でもその中で私たちは言葉と行動をもって神を恐れるということを証しするように私たちは立てられています。それぞれの使わされたところで、それぞれの家庭で、それぞれの立場の中で神を恐れる、そのことを覚えて歩ませていただきましょう。ではお祈りの時といたします。